レイプされた後、いろいろな状況があると思います。例えば、雪吊りじゃありませんが、全く面識がなく、本当に偶然、たまたま自分が狙われた場合は、同じ人間が狙ってくるということは、確率的には少ないと思います。ただ、私の場合は顔見知りで、同じ部活の人。普段通りの生活をしていれば、嫌でも顔を合わせることになります。その場合、加害者が取る行動はそんなに多くないと聞かされました。まずは口封じのための何かを用意する。私の場合は分かりやすくレイプされた直後の写真でした。そしてそのまま言えばどうなるかという脅しをかけて、それ以降は何もしてこない場合、こういう場合はそれまでの生活を壊すつもりはなく、どんなに恐怖に感じても、滅多なことでは、同じ相手に同じことをするのはあまりない。そうですよね。私の場合は、これに当てはまりませんでした。ええ、そうです。先輩は、一線を踏み越えたことで満足することなく、私を犯すことで、彼をより貶めることができると考えたのです。先輩のメールに添付されていたその画像を見た衝撃で、また取り乱していた私にさらに追い打ちがかかりました。夜8時、近くの公園に来いと。来なければこの写真をばらまくし、2年生全員で彼に暴行をするというわかりやすい脅しの内容でした。逆らうという発想はできませんでした。レイプされた時に受けた暴力が、この時、はっきりと思い出して、それが彼に降りかかる。彼が大丈夫ならいい、なんて、けなげな考えということはなかったです。ただ、彼が殺されてしまうかもしれない。そう思うと、恐怖で体が固まってしまいました。彼に、ちょっと体調が悪いだけで、両親も今日はすぐに帰るから大丈夫、ゆっくり休んで、とメールを返し、重ねて今日は休みたいからと家に来ることを断りました。それでももし彼が来てくれたら、全部話そうと思いました。いえ、彼だけじゃないです。家族が帰ってきたら全部話して、彼を安全な場所で守ってもらおうと、そう考えていました。でも、そんな他力本願な願いも虚しく、彼は何度か心配そうなメールはくれましたが、家に来ることはなく、両親がその日に限って定時に帰宅することもなく、気がつけば、夜の7時半になっていました。私は準備をして、人目を避けるようにして公園に向かいました。何か防犯グッズでもあれば、と探して見つかったのは、いわゆる防犯スプレーというものでしたが、ないよりマシだと思って持っていったのを覚えています。到着した公園は、すでに人気もなく、先輩がベンチに座っていることは入ってすぐに分かりました。相手も同じように公園に入った瞬間、私に気づいたらしく、私の方を見てニヤニヤとした表情をしていました。
あの、来ました。だから、先輩。
何を言えばいいのか分かりませんでした。写真を返してほしい。彼にひどいことをしないでほしい。でも、到着してから気づいたんです。私は呼び出されただけで、応じれば何かをする、なんて、一言もメールにはなかったと。
え、あの、先輩。
いいから座れ、と言われて、強引に先輩の横に座らされました。 近くなった距離に心臓が破裂しそうなほど暴れだし、防犯スプレーを手に取ろうとした時、ガサッと近くの茂みから音がしました。次に聞こえてきたのは蚊に食われたという、のんきな言葉。最初の音と声がすると、ゾロゾロと人が出てきました。最初は暗がりで、誰かわからず、誰かと思いましたが、茂みから出てきて、街灯に照らされたとき、それが全部見知った顔、つまり、サッカー部の2年生の先輩たちだと気づきました。
これは、
ぐっと手首をつかまれました。ただそれだけです。それだけですが、痛いほどの握力で手首をつかまれ、レイプされた時の暴力を思い出して体が動かなくなりました。
違うんです、これは。行くってどこに？ちょっと。
先輩は私の腕を取り、持っていた防犯スプレーに気がつくとそれを取り上げ投げ捨てました。そのまま私を強引に立たせると歩き出しました。行くぞと言われましたが、当然どこかはわかりません。周りの先輩たちもニヤニヤと笑いながら私を囲むようにしてついてきます。状況が全くわからなくて、ああ、違いますね。わかりたくありませんでした。人気のない方向に連れ込まれるのか、またレイプされるのか、そんなことを考えていましたが、意外にも歩いていく先は住宅街の方でした。でも、なんで？と思った時に、目的地に到着して、ようやく理解しました。
この家って、はい、入ります。はい、2階に行きます。行きますから、力を緩めてください。
到着した場所は、先輩の家でした。一軒家で、家の中には誰もいないことはすぐに分かりました。先輩の部屋と思われる場所に連れ込まれ、改めて私を中心に先輩たちが座りました。私はその中心で一人で立たされ、全員の視線を受け止めています。
来たのは、写真を消して欲しくて、それに彼にひどいこともしないで欲しいんです。
中央に立たされ、どうして来たのかなどと聞かれました。私は精一杯力を振り絞って声を出しました。
誰にも言いません。私誰にも言いませんから、だからもう許してください。
私の言葉に誰一人として返事をしません。どうすればいいのか怖くて逃げ出せなくて、感極まって泣きそうになった時、先輩が声をかけてきました。
何の写真って？私は
何の写真かわからない、それじゃ消しようがないと言われました。それがわかればすぐにでも消すよと言われて、言おうとしてこの人たち全員に知られるという恐怖で喋れませんでした。今思えば知らないはずなんてなかったのに。
私をレイプした時に撮った写真です。私の携帯電話にも送ってきた 写真です。あれを消してください。
それでも勇気を振り絞って言いました。言ったんです。
消してくれるんですか？ありがとうございます。
先輩は私の言葉にうなずくと、これでしょと他のみんなに見せるようにしました。それはすごく恥ずかしく悔しかったですが、確かに先輩は直後にその画像を消しました。こんなに素直に消してくれるなんて他にもあるんじゃないか、そう思いました。でも先輩はこれでもうないからよかったねと、実際に先輩の携帯電話を見せてくれました。確かに先輩のデータの中にそういった画像はもうありませんでした。ただそんなことは何の意味もありませんでした。
どうして
他の先輩たちがそういえば似たような画像を持っているという話になりました。そのまま携帯電話を開くと、ええ、そこにはレイプされた直後の私の写真がいっぱいありました。バカですね、本当。私の携帯にも送ってきたんです。たとえ先輩自身がデータを持っていなくても、誰かが持っていればよかっただけなんです。
そんな、どうして、やだやだ、やめて、やめてください。
あとは、もう避けられないことでした。
やだやだ、やめて、やめて、やめて。
誰かの手が伸びてきて私を捕まえました。すぐに別の人の手も伸びてきて私の服を乱暴に脱がせようとしてきました。
やだやだやだ、こんなのおかしいです、絶対おかしい。
そこにいた全員7人くらいの先輩たちが一斉に私に襲いかかりました。抵抗？本当にそんなことできると、かけらでも思いますか？
やだ、抜いて、抜いてください。
準備なんて全くできていない私に、先輩たちは遠慮なく性欲を叩きつけてきました。制服を脱がされ、すぐに全裸にされ、体を押さえつけられ、抵抗なんて全くできませんでした。
やだ、やめて、中に出すだけは許してください、お願いです、やめ。
口、胸、お尻、全部に誰かの性器や手がありました。準備のいいことにローションが用意されていて、濡れていない私の膣にも強引に挿入されました。
やだやだやだ、ダメ、やめて、なんかはダメ、ダメだから、ダメなんです、だから、あはは、
中に出すぞと言われて逃げようとした瞬間、他の先輩たちに抑え込まれて、むしろ一番奥深くまで精気が入ってきました。
やだ、出てる、本当に出てる、赤ちゃん、できちゃう、やだよ。
2回目のレイプで一番嫌だったのは、最初の時と違い麻痺した感覚がなかったこと。自分が何をされているのかはっきりと分かってしまったことです。
してないです。彼はこんなことしません。あなたたちと違ってこんなことするわけ。
彼とこういうことをしたことがあるかと言われないと言うと、むしろ先輩たちは興奮したのか、より強引に私の体を犯してきました。頭を抑え込まれて強引にペニスを舐めさせられ、休む暇もなく膣の中で精液を吐き出されました。
だってこんなのしたことない、してないです。彼とはこんなことしてないです。
行為をするたびに聞かれました。あいつとはこういうことをしたのかと。そのたびに私は正直にそれに答えていました。
だからもう無理なんで。
してないとわかると先輩たちはそれを必要に行ってきました。中出しに始まり、イマラチオ、パイズリ、精液を飲んだのもこの時が初めてでした。
無理、無理、無理、そんなの絶対無理です。お尻に入るわけないです。だからやめて。
そしてお尻の穴も侵されました。ええ、そんなことしたことがありませんでした。初めてでいきなりペニスを挿入されました。お尻と膣に同時に挿入されたり、 体中ベタベタになるまで舐められたり、相手は休憩を取りながら順番に変わる変わる私を犯していきました。
また鼻が出してる。薄れダメ、壊れちゃう、壊れますからやめ。
覚えているのは3時間くらいです。ええ、覚えているのはです。後で聞かされると、朝方、つまり半日もの間、私は先輩たちに侵されていたそうです。
やめました、やりますから、もう許した。
先輩たちに聞かされましたよ。ええ、終わった翌日に映像も一緒に見せられました。壊れていく自分をはっきりと。さすがに全部を見ることはできませんでしたし、そもそも途中途中しか録画されていませんでしたから、何をされていたのか全部を知っているわけではありません。
先輩の精液が出て、もう出さないって言ったのに。
ただ十数回私の体に射精されて、口、膣、お尻の穴、その時に全てを犯されたのは間違いありません。
はい、私は精液便所です。先輩たちの奴隷です。あ、これはわかんです。怖いです。
こんなので和感になると思ったんですかね。本当に見てからに意識もはっきりしてませんしね。でもこの映像もう回収は無理ですね。気づくのが遅すぎましたから。